東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害医療国際協力学の教授でいらっしゃる江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。
さて今朝はですね、あの震災後、日本の災害医療というのはどう変化してきているのか、その点についてお伺いしたいと思います。
はい、
やはり大きく変わってきつつあると言えるんですよね。
そうですね、我が国の災害医療というのは、実は1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに大きく変わりました。でこの後、この時に、非常にその救えたはずの命というものがあったという反省に立ってですね、日本集団災害学会という学会が形成されまして、でそれが厚生労働省と一緒になってですね、災害医療体制の在り方というものをずっと研究してきたんですね。で一つ我が国の大きな特徴としましては、全国に600以上の災害拠点病院というのがあります。この災害拠点病院が大体は、地域の大きな病院と思ってもらえばいいんですけれども、その病院が非常に災害に強い建物と、あとは災害が起こった時に、活動を続けられるようなそういう資材とですね、を持ってるんですね。それからもう一つ、その拠点病院には DMAT と呼ばれまして、災害医療アシスタントチームと言われる日本 DMAT というチームが、その多くの拠点病院にありまして、全国で1000チーム以上あります。こういう DMAT の先生方、あるいは看護師さんたち、大体はお医者さん1人か2人と看護師さん1人、薬剤師さん1人、それからロジスティックスと呼ばれるような事務をするかつ運転手をしたりするような人が1人いて、1台の車で機動的にこう被災地に早く入って活動を行う。ただその代わり小さいですから、3日間ぐらいしか活動は続けられないんですけれども、一刻も早くですね、現地に入って救うというふうなことをしているチームが、トレーニングを受けているチームが全国に1000以上あります。
そうですか。
それからですね、災害医療情報システム、広域救急災害医療システムというのがあるんですけれども、これが情報を集めまして、全国で今どういう災害に対してそのどういう人たちが動いているかというのを中央で把握できるようなシステムになっています。もう一つは災害医療コーディネーターといいまして、これが東日本大震災の時には大変活躍したんですけれども、必要な支援を必要なところに届けるというためには、情報を把握してですね、方針を決定するコーディネーターという方々が大変大事になります。このようなシステムで我が国は動いているんですね。
でもあの震災で必ずしもうまく機能したかというとそうでもなくて、いろんな問題点も浮かび上がって、それに対する改善も今加えられているわけですよね。
そうですね、阪神の時には外傷が非常に多かったので、そういう瓦礫の下から救い出すことに主眼が置かれたんですけれども、東日本大震災の時はですね、たくさんの避難所にいらっしゃる方々、それから普段飲んでらっしゃる薬をなくされた方々、いろんな治療の手段をなくされた方々というものに対して、どのように医療、普段のものに近い医療を提供するかということが非常に大事になりました。それから心のケアですね、メンタルヘルス面も非常に大きな問題を長期間にわたって必要だということ、治療が必要だということが分かりましたので、それまでの医療体制では十分対処できないということも分かったわけですね。
そうですね。今実際に井川先生の研究室ではどんなことを研究なさっているんですか。
それでは我々の研究室では、その災害医療コーディネーターというものが、東日本大震災の後に全国で急速に増えてきたということを掴んでいます。これは厚生労働省がそういうふうに設置をするようにという呼びかけをしたからなんですけれども、どの県もですね、ああいう災害が起こった時には、災害医療コーディネーターがいないとダメだということに気がついたということですね。それからもう一つは、病院そのものが大きな被害を受けるのが大災害の特徴ですので、病院が災害に巻き込まれた時にどうやって、外からの支援を受けて、例えばたくさんの DMAT、 たくさんの医療救護班がたくさんの資材を持ってくるんですけれども、それを一体どこに置いたらいいかとか、 どこに寝泊まりしてもらったらいいかとか、そういったことまでですね、計画しておいた方が迅速でスムーズな支援につながるということになります、う
ん、なるほど。いわばその病院の BCP みたいなものですか。そうですね、
事業継続性計画
ですよね。
あるいは我々は受援力と言ってます。支援を受ける力ということですね。あともう一つ大切なのはネットワークの力ですね。透析をしている先生方のネットワークが使われて、気仙沼地区の70人以上の患者さんを一回東北大学病院で透析の中継をして、北海道やその他の地域に運ぶという、この広域搬送のシステムもこのネットワークがうまく主導をした形で今回初めて運用されました。これが多くの患者さんを救ったんですね。
なるほどね、
はい、いろんな学会、いろんなその組織が災害の時にはネットワークを生かしてそれぞれ助け合おうということがどんどんどんどん進んでいます、うんうん、
なるほど、はい、逆に先生の目から見てその問題点というのはないんですか今。
ですね、今はまだ意識が高いのでいいんですけども、これがあと皆さんが忘れた頃にやってくるというのも災害ですので、うん、本当にまた首都圏直下型であるとか、うん、南海トラフといったものが起こる時が、うん、起こる時に十分機能を発揮できるかというのはもう大きな問題ですね。
そうですね、
先ほどの災害医療コーディネーターも、任命されたはいいけど一体何をすればいいんだろうという疑問がまだあるのも確かです、
でもそこにはやはり経験値を持つ東北の方々が機能しそうですね。
そうですね、ですので石巻赤十字病院のを中心としてですね、災害医療コーディネーターの全国的な講習会を開催したりしていらっしゃいます。
そうなんですか、わかりました、今月は、日本における災害医療について、賀先生からお話しいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。